高野達洋創成会。市民に優しい窓口対応について、手話は言語であると認識している。質問。令和3年3月に大分県手話言語条例が制定され、県のホームページで手話普及動画や普段の生活での困りごと、指差しコミュニケーションボードなどが紹介された。窓口職員の手話研修の状況は。答弁。生活福祉統括理事。聴覚障害者への理解を深めるため、職員研修を令和元年度から毎年実施しており、今後も継続する。質問。イラストを用いて意思疎通を図る指差しコミュニケーションボードの市役所版は作成しないのか。答弁。生活福祉統括理事。ボードで表すことは困難であり、手話通訳者での対応を継続する。質問。窓口職員は光景の見える透明マスクを活用できないか。答弁。生活福祉統括理事。口の動きを見ることでコミュニケーションをとっている方には、状況に応じて透明マスクを着用する。通学路の安全について、多方面からの協力を求めながら進める。質問。千葉県で下校中の小学生死傷事故が発生したが、本市の通学路の安全点検結果は。答弁。学校教育課長。各学校から86の危険箇所の届け出があった。質問。危険箇所について責任を持って確認作業してほしいが、その方法は。答弁。学校教育課長。関係機関と連携を取りながら状況を確認する。質問。地域での登下校の見守りについてはどうなっているのか。答弁。学校教育課長。各学校におけるスクールガードや PTA 組織、各地域ボランティアとも連携を強化し、地域と一体となった見守り活動を推進している。今後も児童生徒の登下校における安全対策を多方面からの協力を求めながら進めていく。その他の質問。本市のゴミの現状について。